さてお妃は白雪姫の灰と肝を食べたのだから、もう自分が一番最も美しいと考えて鏡の前に立った。鏡や壁の鏡、国中で最も美しいのは誰じゃ。すると鏡が答えた。お妃様、あなたがここでは最も美しゅうございます。しかし白雪姫は山の向こうの七人の小人のところであなたより千倍も美しゅうございます。お妃は驚いた。鏡は嘘を言わないものと分かっていたからだ。火竜どめ、騙したな。白雪姫がまだ生きている。そこでお妃はどうやって姫を殺そうか改めてとくと考えた。私が最も美しいものでないうちは妬みで心が休まらない。そしてとうとうあることを抜かりなく企てると、お妃は顔を染め服を変え小間物売りの婆さんになりすまして、七つの山を越え七人の小人のところにやってきて戸を叩いた。いらんかね、いらんかね、美しい品でござい。白雪姫は窓から見て、こんにちは、おばあさん、何がありますの。いい品、美しい品、取り揃えてございます。頼紐などいかがでしょう。色合いがようございます。ばあさんはそう言っていろいろな絹糸でよった紐を取り出した。人の良さそうな方だから中に入ってもらおうかしら。白雪姫はそう思って戸を開けた。これは麗しいお嬢様、ばあさんがそう言う。どれどれきちんと締めて差し上げましょう。白雪姫は何も考えずにばあさんの前に立って新しい紐を締めてもらおうとした。とばあさんは素早く締め上げ、さらに固く締め付けた。姫は息ができなくなり死んだように地に倒れてしまった。ああ、これでおしまいさ、美しいお方さん。ばあさんはそう言うと急いで出て行った。まもなく晩になり、七人の小人たちがうちに帰ってきた。そして驚いた。白雪姫が地に伏している。天で動かない。 まるで死んだよ。小人たちは姫を引き起こしてみると、紐で固く締め付けられているので、ぷつりと切った。すると姫は少し息をしてだんだんよみがえってきた。そして何があったのかを話して聞かせた。小人たちはその小間物売りのばあさんは意地の悪いお妃に違いない、わしらがいないときには誰も中に入れないように、さてお妃は城に帰って鏡の前に立つと、鏡や壁の鏡、国中で最も美しいのは誰じゃ。すると鏡がこう答えた。前と同じ答えだった。お妃様、あなたがここでは最も美しゅうございます。しかし白雪姫はあなたより千倍も美しゅうございます。お妃はそれを聞いて体中の血が胸に押し寄せるほど驚いた。白雪姫がどうやら生き返ったらしい。そうかい。でもなんとかお前を倒してやる。そう言うとお妃は怪しい段取りで毒の櫛をこしらえた。そして七つの山を越え七人の小人のところにやってきて戸を叩いた。いらんかね、いらんかね、いい品でござい。白雪姫は窓から見て、よそへ行ってください、誰も入れてはいけないから。でも見るのはよろしいんでしょう。ばあさんはそう言って毒の櫛を取り出し高くかざした。するとそれがすんなり気に入ったものだから、白雪姫はすっかり騙されて戸を開けてしまった。そして売り買いの話がつくとばあさんがこう言った。ではきちんと溶かして差し上げましょう。白雪姫は何も考えずに言いなりに任せたが、ばあさんが櫛を紙に刺すやそのまま毒が効いて気を失い倒れてしまった。ふん、この美しい集めがこれでおしまいさ。そうばあさんは意地悪く言い残して立ち去った。しかし幸いなことに間もなく晩になり、七人の小人たちがうちに帰ってきた。そして白雪姫が死んだように地に伏しているのを見ると、すぐにママ母の仕業だと思って調べてみると毒の櫛が見つかった。櫛を引き抜くと 白雪姫は気がついた。そして小人たちは何があったのかを姫から聞くと、また改めてよく気をつけるように、わしらがいない時には誰にも戸を開けないようにと言い聞かせた。お妃は城に帰って鏡の前に立った。鏡や壁の鏡、国中で最も美しいのは誰じゃ。すると鏡が答えた。前と同じ答えだった。お妃様、あなたがここでは最も美しゅうございます。しかし白雪姫は山の向こうの七人の小人のところで、あなたより千倍も美しゅうございます。鏡がそういうのを聞いて、お妃は怒りに震え揺れ動いた。白雪姫め、殺してやる、命にかけても殺してやる、そう叫ぶと、お妃は内緒も内緒の、誰も知らなければ誰も入ってこない部屋にこもって、毒も毒のリンゴをこしらえた。見かけは美しく、中は真っ白、外は赤いほっぺのよう、見れば誰でも食べたくなる。ところが一口食べたら必ず死んでしまう。リンゴが出来上がると、お妃は顔を染め、服を変え、お百姓さんになりすまして、七つの山を越え、七人の小人のところにやってきた。そして戸を叩くと、白雪姫は窓から顔を出して、誰も入れません、七人の小人さんたちがダメだって言ってるんですから。ええ、ここでよろしいんです。リンゴが残っていまして、ほれ、一つ信ぜましょう。いりません、いただくのもダメですから。毒当たりとかが怖いんですか。ならリンゴをこう二つに切って、外の赤い方を食べなされ、中の白い方を私が。ところがリンゴはうまくこしらえられていて、外の赤い方にだけ毒があった。白雪姫はその美しいリンゴをつい食べてみたくなり、お百姓さんが食べたのを見ると、もう抑えが効かなくなり、手を伸ばして毒の方の片割れを取って口に含むや、死んで地に倒れてしまった。それを恐ろしい目で見て取ったお妃は高らかに笑っていった。白いこと、雪のよう。 高いこと、血の量黒いこと、黒炭のよう、今度という今度は小人たちもお前を覚ませまい。そして城に帰って鏡に尋ねた。鏡や壁の鏡、国中で最も美しいのは誰じゃ。するとついに鏡がこう答えた。お妃様、あなたが国中で最も美しゅうございます。そして妬みに染まる胸が収まる限り収まった。小人たちが晩方うちに帰ってきた。白雪姫が地に伏している。お口は息もしていない。姫が死んでいる。小人たちは姫を引き起こして調べてみた。毒のものがありはしないか。紐を解き、髪を溶かし、水とお酒で洗ってみたが、何にもならなかった。わしらの白雪姫が死んでいる。死んだままでいる。小人たちは姫を棺の台の上に横たえ、そのそばにみんなで座り、姫を悼んで三日の間泣き暮らした。そして埋葬の日になったが、姫はなおみずみずしく生きている人のよう、頬だって美しく赤々としている。この子を黒い土に埋もれさせるなんてとても忍びない。小人たちはそう思って透き通ったガラスの棺をあつらえ、どの側からも中が見えるようにし、その中に姫を横たえ、蓋には金の文字で名前を記し、王様の娘であることを書き添えた。そして棺を運び出し、山の上に置いて、いつも誰か一人が付き添い見守った。それから鳥もやってきて、姫を悼んでは泣いた。まずは一羽のフクロウ、次に一羽のカラス、そして一羽の小鳩。さて、白雪姫は長い長い間棺の中に横たわり、焦ることなくまるで生きている人のよう。そもそも姫は今なお白いこと雪のよう、赤いこと血のよう、黒いこと黒炭のよう。